社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第93回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、今日も始まりましたけれども、もうなんか冬ですね。
寒いっすね。
寒いっすね、はい、12月に入りまして、今年はなんか結構冷えるみたいなことをなんか聞きましたけれども。
そうですね、本当に、
ねえ、なんか防寒対策とかなんかやってますか、小野先生。
じゃあもう寝るときはちゃんと暖かくして寝ると。お風呂に入って。
そうですね。お風呂が僕あれですね、最近入浴剤を入れて入るんですけど、めちゃくちゃ、岡本先生も知ってる入浴剤なんですけど、すごく温まるんですよ、ね、あれ。
温まるのが。
はい、温まる。
ありますよね。あれ、ね、そうです。おすすめです。
翌朝までマジでポカポカですよ、あれ。
そう。
ね、はい、ぜひリスナーの皆さんも気になる方いらっしゃいましたらですね、岡本先生の LINE 公式アカウントから多分買えますので、はい、連絡いただければ。
買えはしません。
ご紹介します、ね。ご紹介できます。語弊がありました、はい、ぜひ連絡いただければと思います。はい、はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。はい、今日の相談こちらです。都内で訪問介護事業所を運営しています。介護業界は人手不足が慢性化しています。求人を出し続けているのですが、こちらが希望する年代の社員さんはなかなか取れません。今回60歳の方を雇おうかどうか検討しています。介護業界経験者なので即戦力となりますし、人柄的にも問題なさそうです。前の会社を定年になり、額面給与が大幅に減ったのが嫌になって退職したとのことでした。高齢者を雇う際の留意点はありますか、という相談です。なるほど、
はい、
これからでも増えていきそうなお悩みですね。
そうですね、はい、高齢者の方のご活用というのはね、はい、まあ、私もね、いつも申し上げてる、まあ、この前もね、ゲストにも来ていただきました、うん、外国人の方であったりとか高齢者の方の活用というのは、ね、働く意欲のある方々をね、もっともっと活躍していただくっていうのは非常に大事ですしね。
確かに、
まあ、国もね、そういう意味で言うと、はい、今推進をしていくテーマではありますよね、うんうんうんうん、特に高齢者の方が働くということと、あとは子育て中の方々、はいはい、女性の方とかをより有効活用というと変な語弊のある言い方になりますけれども、はい、働いてもらおうという、あるいは育休から復帰した時に会社を辞めてしまうのじゃなくて働き続けていただくような、そういう取り組みをもっともっと会社でしていきましょうねっていうのは、今本当に制度として国も後押しをしていることですので、はい、
必要ですよね。
皆さんおっしゃる通りですね、うんうん、このテーマに関しても、うん、
はい、
そうですね、まあ、そういう意味で本当に積極的に雇用をしていただきたいですね。で、まあ、いろんな視点でね、ご留意いただきたい点はあるんです。まず、ちょっと事務的なというか、手続きもしくはその社内の規定的なお話を、申し上げると、その方が、どういうカテゴリーというか、区分の中で雇われるのかっていうことを明確にするっていうのは大事だと思います。ちょっとややこしい言い方をしましたけど、
はい、
まあ、就業規則のご説明をした時とかに、あるいは何回もこの放送でも言ってますように、正社員、会社の中にもいろんな区分の方がいらっしゃるというのを明確に就業規則に書きましょうみたいなお話をしてたと思います。で、それは、はい、まずはやっぱり繰り返しになっていくかもしれませんけど、期限の定めがある方なのかない方なのかであって、まあ、いわゆる一般的には期限の定めのない方っていうのは、正社員というふうに言われている方であって、で、期限の定めのある方は、じゃあどのぐらいの期間の契約にするんですかっていうことを更新しますっていうことで、 まあ、あるわけですね。で、期限の定めのない方っていうのは、どういう方かっていうと、その方が働き続けたら定年まであなたを雇いますよみたいな身分ですよということで言いました。ってなると、そのまずその、今雇おうと思っていらっしゃる方の会社さんの定年が何歳なのかっていうのが明確になってるかっていうのは、割と大事になって、で、60歳の方を雇うっていう話なので、今65歳、60歳っていうのはギリギリなんですね。60歳定年っていうのは法律で認められてる一番短い正社員の定年の年齢であって、そこから先は5年間はそうは言っても、その雇用継続措置っていうのを取らないといけないっていうのがあるんで、例えば60歳定年にしてる会社さんだとすると、60歳の方が入ってきた時にどういう身分なんですかっていうことが、制度上なくなっちゃうわけじゃないです。65歳の定年にしてたら、あと5年経ったらあなた成年ですよっていうことで言えるんですけど。だから、そういう意味で言うと、で、雇用継続、まあ、この、社員さんもそうだと思うんですけど、一つの会社で定年を迎えました。はい、で、定年後再雇用を、例えば60歳定年にしてる会社さんが、65歳まで雇用継続しないといけないので、そういう方々を継続して雇いますっていうのは、大体の会社さんは、その方の身分、カテゴリーをちゃんと区分してます。で、それは例えば、嘱託社員さんとか言われたりとか、定年後再雇用した社員さんっていうふうに呼ばれてて、
はい、
多いのは割と1年ごとの雇用契約を65歳まで結び続けますよ、みたいなことを定義する必要があるんで、要は、この方どういう身分で雇うんですかっていうことを、やっぱり規則上も明確にしとかないと、おかしな話になりますよね。自分は何なんですか？正社員。いや、あなた正社員だよって言っても、でもこの就業規則見ると60歳定年って書いてありますけど、私、もう60歳なんですけど、何なんですか、みたいな話になってしまうと、それはおかしいので、明確にしとく必要があるというのと、あとは、前回かな、何か、お話をしたかもしれません。無期転換というかね、有期雇用契約を5年以上勤めた方は、無期雇用契約にしないといけません、みたいなのが法律で出来上がってるっていう話をさせていただいたと思います。
そうですね、聞いたことありますね。
ただ、それに実は例外も設けられてて、それは何かっていうと、定年になった方とか、60歳以上の方っていうのは、その例外をちゃんと規定を出しておいたりとか、届け出をしておけば、その方々に対しては例外ですっていうことも認められるんですね。で、何かっていうと、結局、60歳以上っていうと、後でも申しますけれども、ご年齢的に、まあ、まだまだ若いですけどね、でも、60歳以上をもうずっと無期に雇いますっていう、定年後過ぎちゃってる方だとすると、定年後無期に雇いますっていうと、その方が本当にこう、お体の調子が悪くなった後でもずっと雇い続けないといけないのみたいな話になっていくので、そうではないですよっていうのは、ちゃんと手続きをすれば、法律上も認められるんですね。じゃないと、5年以上働いた方には無期にしないといけないっていうものが適用されると、この方で言ったら60歳から65歳まで頑張って働いてもらったら、65歳からずっと無期で働かないといけないんですよっていうのは、ちょっと現実的に分かりづらくなっちゃうじゃないですか。だからそれはなしでいいですよっていう手続きがあるので、それはしておいていただいた方がいいと思います。事務的に考えたら。だから、まず、この方はどういう身分で、正社員なんですか、有期雇用契約社員さんなんですか、どういう身分なんですかっていうことを明確にしとくのと、あとは、手続きの特例っていうのがあるので、5年以上働いたとしても、無期雇用転換もあなたはしませんよっていうのは、ちゃんと労基署の方で、ハローワークから、労使国の手続けておく必要っていうのはあります。
はあ、いろいろ、なんかそういうルール的なところでやることもいろいろあるわけですね。
そうですね。まあ、それさえやっておいていただいたら、いいかなと思いますので、ちょっとまあ、それは、きちんと手続きとはやっておいていただいたらいいのかなっていうふうに思います。
確かに。勉強になります。
で、あとは、まあ、訪問介護事業所さんであり、そういう経験もあるということなので、あれなんですけど、割と今、話題というか、我々がニュースとかで見たりとかするのも、割とやはり、ご高齢になってくると、やはりこの、身体的な制限が起こりやすくな、ね、若かった時に比べて、動きがどうしても制限されたりとかっていうのは、もう、人間のね、肉体的な制限が出てくるので、そうすると、職種とか、あれによっては、いわゆる仕事中のお怪我だったりとか、いうものが起こりやすくなったりとかっていう面があったりとかするので、そういうところのサポートっていうのは、ちょっと会社として考えておいた方がいいのかなと思います。から、まあ、訪問介護なんでね、やはり肉体的な、部分のものもあるかと思います。まあ、今いろいろとサポートするスーツが売ってたりとかね、腰痛にならないようなものがあったりとかっていう、いろんなその、 ツールは保管できるものがあると思うので、はい、うん、そういうものをきちんと、まあ、ちょっとね、お金の面もかかってしまうので、決断には躊躇する面もあるかもしれませんけど、できれば、そういうね、体力の衰えを保管するような、いろんなカバー策みたいなものというのはご検討いただいて、生き生きと経験のある方の、その経験を生かしていただくみたいなことをやられるといいのかなっていうふうに思いますね。
確かにそうですね。働きやすさも大事ですからね。
そうですね。働きやすさとか、やっぱり仕事上いろんなね、その肉体的な、やはり訪問介護の方って肉体労働的な要素っていうのは強いと思いますので、それを多少なりとも軽減をするような配慮とか、あるいはいろんなそのサポートするツールみたいなものっていうのはあるみたいですので、その辺を研究なさるっていうのはいいのかなと思いますね。
結構やることありますね、でも。
そうですね。やっていただいたらいいと思うし、まあそういうことをしていただいたら、やっぱりそうは言ってもやはりこの方ね、この書いてある方もそうなように、高齢の方という方で、もっともっと働きたいんだけど、はい、なかなか働く場所がないとか、応募しても採用がないみたいな方っていうのはいらっしゃるみたいですので、はい、そういう方々が働きやすい職場でっていうことだと、優秀な方とか非常にいい方が取れるというのもあると思いますので、高齢の方に働きやすい職場作りを目指していかれるというのが、少し長い目で見た場合にも会社にとってもいい効果になるんじゃないかなと思います。
なるほど、そういう戦略もありですね。
そうですね、ありですね。はい、とにかく頑張っていただきたいなと思いますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。というわけで、高齢者を雇う際の留意点、いい相談でしたね。なんかあまり今まで考えたことがないようなこともちょっと考えさせていただけたきっかけになったかなと思います。ぜひ今日の配信を聞いてですね、皆様が思ったことだったり感じたこと、ここのところをもう少し詳しく聞きたいんですけどとか、あと全く全然関係ない相談でもいいんですけれども、皆様の相談をこちらの、概要欄にある岡本先生に通じる LINE 公式アカウントにお送りください。この番組で取り上げさせていただきます。では番組の最後に豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。もうね、最初の話にもあっても12月になってまして、はい、当然年末調整の手続きというのはもう済んでる、もしくは今進行中なのかなっていうことで思いますけど、ぜひちょっとおすすめ、手続きをしましょうというのは当たり前すぎることなんであれなんですけど、
はい、
その書類をですね、活かしてもらいたいというか、私も昔サラリーマンやってた時、これ何のために書くんだろうなとか、なんか言われた通りこうマニュアル見て書いて提出してる方も多いような気がするんで、そもそも何なんですよみたいなことをぜひ社員さんにご説明するというか、税務的な処理が主になりますけどね、違いは何なんですか、これ何のために出してるんですかとか、あるいはその出す人と出さない人を、どこまでやるかっていうのはその会社さんに合わせてとか、対象の方によって変わりますけど、やっぱり法律、社会を、税務金のこととか、あるいはその中で私がいつも話してるような、国の制度についてするきっかけにもなると思うので、なかなか年末でね、忙しくて、そういう機会は設けづらいっていうのもあるかもしれませんけど、ぜひ、ちょっと、年末調整の書類ですね。
なるほどね。
意味分かって書いてました、トマスさん。書いてますか？
全然分かってないですよ。書けと言われるから書くみたいなところありますもんね。
そうですよね。
でも、そういうコミュニケーションは大事かもしれないですね。せっかく
のタイミングなので。そうです。それはちょっともったいないような気がしますので、確かに。そんなことにもしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい。はい、ありがとうございます。ぜひ実践してみてください。というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第93回この辺で締めさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。